イエス様の十字架によって私たちに約束されている救いというものは罪の許しです、清めです。皆さん、心が本当に清められている、許されている、私たちはこの罪を犯さないで生きることは残念ながらできない。多くの私たちは過ちを犯してまいりました、失敗してまいりました、人を傷つけてまいりました。その心の深いところにある傷ってものは、私が普段気がついてない以上に私たちを、実は私たちのこの言葉や性格、この生き方や行動やそして性格まで影響を及ぼしているものなんです。ここにあるものが全部根こそぎ許されて清められている、本当に胸に手を置いて神様の前に本当に許されたもの、清められたものとして立つことができるということが、これは皆さん安息そのものですよ。人生の力そのもの、岩そのものなんです。ダビデ王様が恐ろしい罪を犯したという話を皆さんご存知でしょうけど、でも神様は憐れんでくださいまして、その罪を、恐ろしい罪、許されるはずがない大きな罪を彼は神様に告白してですね、神様許してください、憐れてください、本当に悔い改め、その恐ろしい罪を全部吐き出し、神様に持っていって、神様はなんとこのダビデの罪を許してください、許してください、そして清めてください。ダビデはその喜びを、深い喜びと平安、清い喜びというのは平安、同時に平安の喜び、平安の喜びは清い喜び、清さから来ている平安と、清さと平安とは一体ですよ。許され清められたその心を持ってですね、神様を賛美しているんですね。その咎が許され、主によってその咎が認められない人はなんと幸いなことでしょう。皆さん許されている、感謝、権利、十字架という神の御子のイエス・キリストはその大きな大を知られて、その命を知られて、私はあなたの罪を許した、清めた、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだというその声を聞いている人は、なんという深い平安を持っているんでしょうか。そしてなんという強い土台、人生の土台を置いていることでしょうか。どうぞそのことを知っていただきたいと思います。やがて迎える死というものを抑え、キリストは復活してくださって、信ずる者に命を添えてください。神の国を約束してください。暗い未来を開いて、その希望を私たちに与えておいてください。岩というのはね、イエス様の十字架と復活の確かにする、これがこの世のイエス様の方に来て一切の方に下ろし、罪の方に下ろし、人生のさまざまな試練という方に下ろし、また死の方に下ろし、一切が解決されて、そしてイエス様だけが与えてされたこの反射をいただくということなんですね。これは本当に幸いな祝福、豊かな幸せ、満ち満ち溢れた安息、平安でありますね。その祝福を私たちはしっかり受け止めていただいたわけがなりませんね。一人のクリスチャンの方が危篤状態に陥りました。気を聞いて駆けつけた牧師はですね、少し持ち直して話してもいいということでありますか、処方状態に回復したその方に、それをまずですね、誰さん大丈夫ですか、声かけたそうです。そうするとその方はですね、先生ありがとうございます、私は大丈夫です、答えたそうです。水の中ではぐくぐく沈みます、砂の中でもめり込んでしまうんでしょう、しかし先生、岩を貫いて沈んだ人はいませんよね。私は今私のために十字架に死んで、 蘇ればイエス様という永遠の岩の上に今立たせていただいてますから、どんな時にも私は先生沈むことがないのです、こういったそうですね。なんて幸いな言葉でしょうか。私たちはただイエス様、イエスキリストというどないものに立つべき、この方こそがらの岩です。立つべき、よって立つべき岩です。この方の上に主よ、よろしくお願いします。私自身、私の人生を投げかける、その時与えるのがこの安息、私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、あなたを休ませて、どうぞこの安息をいただいていただきたい。もう一つのことがイエス・キリストの中に安息する、中に安息する、私たちはイエス・キリストの上に安息するだけでなくて、イエス・キリストの中に安息すると、その招きに預かっています。これは土台の上に安息するという以上にですね、さらに深い安息だということができるかもしれませんね。これは人がですね、その家の中に住み込むという神様の完全な守りの中に休んでいるという、そこに与えられる安息だということができます。これは一つの経験でもあると思いますね。信仰をしているものは、その信仰に基づく神様の経験というのを祝福された経験というものにも扱うことがあるわけです。これは一つの信仰体験、聖霊の体験だということができるかもしれません。もう私は今から36年ほど前の話なんですね。こんなことを話したことがあったかもしれませんが、私は神学校出て、国語神学校出て、そして明石泊教会という教会、4年間熱牧師になりました。そして初めてですね、30歳になった2ヶ月の子供、頭ぐらぐらする子供を抱えて、彼女と一緒に福島県の白河で、白河の席、白河で赴任させていただいたんですね。で張り切っておりました。そしてこうお祈りに行こうと思って、もう自然が本当に豊かな、目の前にナスダムが噴火しておりました。なだらかな山の中で、もう町そのものがこの裾野にとすっぽり囲まれているような地に豊かな山の方に車で入っていってですね、お祈りしようと思って、でしばらくしてからですね、帰ろうとしたんですが、山の真ん中で道に迷ったんですね。折り坂というよりも上り坂を登っていって、そしたら下り坂があって、多分こう帰れるんじゃないかという、どこでどう考えたか分かりませんけど、勝手な考え方、実はそれは合図に抜けるところの非常に感動で大変なところだったんですけども、まあ登っていって登っていってですね、だんだん不安になっていきます。そうしますと深い山の渓谷、谷が流れている、左の谷が、右が山です。砂利道といいますか、この岩がゴロゴロしている、やがて想定したように下り坂になります。谷も流れる音がガホッと聞こえます、ね、そのところ慎重に走ったんですが、ブレーキをかけたところがですね、この滑ってしまう、坂道この推進力が滑ってしまいましてね、横向きになってハンドルを山側に切ったんですが、そのまま横向きになって、そのまま笹やぶを突き切って、その谷底に落ち込む、ほら落ちた、この笹やぶを突き破った自動車が落ちていって、こうひっくり返りながらこう落ちていくんです。20メートルぐらいの絶壁だった。こういう感じでよく分からなかったんですけど、気がついたらその崖に2本の、しかもこのぐらいの、ちょうどいいぐらいの2本の木が、あんばよくこの間隔をこの離れてですね、そしてそこに立って、でそのひっくり返った自動車がこの2本に 本当軟弱力ゆさーっとこうなかったんですね。こんな感じで車が止まったんですけど、なんかゆさゆさしてるんですが、そうすると前の方から何かガソリンか何か知らないからブワーッと胸とか漏れてきて、映画のシーンを思い浮かべました。あ、次には必ず爆発するとか思ったらパニックになりましてですね、急いでこの幸い こういう窓を開ける、こういうやつで窓を開ける時代でしたから、ドアを開けて、まあ、どう登ったら知らないんですが、崖をよし登って、よし、そしてなんとかこの道の上にこの出たと、足がガタガタガタガタ震えて罠がいてですね、本当に恐れの中にあったんですね。感謝だ、まあ、とにもかくにもですね、叫ぶようにしてお祈りいたしました。その時に感謝の私にですね、一つの聖書の言葉でね、励ましを与えてくださった。常しえにいます神はあなたの住処であり、下には永遠の腕がある、下には永遠の腕がある、本当に九州に主をいただいた。それでもしその木がですね、ガラスの前のウィンドウにバチ当たったら私の顔はめちゃくちゃだし、上が鉄板ですね、一番ね、自動車のベッド、ここに強い木が当たっていたら頭だと、いつのリアでもそうです。ましてそれを20メーター僕だってひっくり返っていたら大破してますね、生きてない。本当にその時に死んだようなんですね、神様が私はお前を支えている、いつでもあなたを私は守り支える、下には縁の腕があるという心を持って私に語りかけてくる、まあ、そんな経験がありますね、まあ、そのことはあまりありませんので1回だけでしたから